この番組は延べ3万人以上の男女に指導してきたセクシャルフィーリングアドバイザーの石井哲平と、元スカウトで女の子をナンパし尽くしてきたヒロによるモテるためのトークバラエティ番組です。恋愛、セックスなど男女のコミュニケーションに関することや、人たらし術、モテる男や女になるための考え方や行動の仕方、モチベーションの上げ方など包み隠さず公開していきます。話題のバイノーラル録音での VR 音声にて放送しています。ベッドで、書斎で、湯船に浸かりながら、ぜひヘッドホンでお聞きください。隣に私たちを感じられるかもしれません。それでは今夜も番組をお楽しみください。はい、石井哲平とヒロ、石井哲平です。
はい、ヒロです。
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。さて、
はい、今日は、
実はさ、ちょっとね、今までね、多分、この仕事始めてから、もう13、4年になるんですけど、多分ね、初めて、告白することをちょっと言おうかなと思って、何かというと、あのね、私ね、若い時にね、若い時にって小学校の高学年ぐらいまでなんですけど、
ずいぶん前、昔の話ですね、
エホバの証人って知ってる？
はいはい、聞いたことありますよ、
あれにね、お黒がなってて、
あら、なるほど。
で、俺連れられてたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でね、超真面目、小学校の高学年までは超真面目で、はいとか、わかりましたとか、親に言ってた、
はあ、言葉遣いをね、親に対しても、
そう、敬いなさいとかいう感じだったから、そういう風に言ってて、で、なんでこんなのしようかと思ったのが、この間ね、前からほら映画になったり、たけしがいろいろ言ってたり、なんかこう、なんつうの、輸血をしちゃいけないとか、
はいはい、
何、世俗の子たちと遊んじゃいけないとか、漫画を読んじゃいけないとか、まあいろんななんか厳しい規則があってね、
お祝い事とかね、
それでまあよくこう論議に上がったりしてたんだけど、この間ちょうどねテレビ見たい時に、なんかね、俺みたいにちっちゃい時にエホバの証人だった、だったというか親がそうで、で、こうしなさいみたいな感じで連れられてた女の子なんだけど、その子が、やっぱ大きくなって、高校生とかになって、もうそれ嫌だって言って辞めた、辞めて、でその当時のことを、まあ、今いくつなのか分かんないけど、振り返って自分の若い時はこういう感じだったっていう、なんかね、本を出したとか言って、なんかテレビやさん、よく見てたら、俺と同じじゃんと思って、で、それで俺も考えるようになってね、俺がこうほらね、こう中学校からちょっと悪になったけど、悪の道に入ってって、で、もうエヴァの証人は嫌だっつって辞めたんだけど、なんでそう。ことになった、あるいは、今ほら、なんつうのかな、ディスコの仲間にしても、こう昔の悪友にしても、こうちょっと一線を隠すとこあるんだよね、俺なんか変に真面目なところとか、だからなんでかなって思ってて、それだって思ってさ、
なるほど。
で今なんかそういう話も、まあ面白いかなと思って、ちょっとしてみようかなという気持ちになりました。
なるほどね。でその辞めたきっかけっていうのは、逆に聞いちゃうと、その何、やっぱ中学校の頃、ね、石井さんもほら悪に入る、そのきっかけっていうか、なんかあるわけじゃないですか、なんかなんだろう、悪になる理由ってさ、大体の子が親に対しての反発、家族関係が そのやたらやっぱりあのいいとこの育ちの人ほどなんか悪い方向に進んだりとか、
うん、
あのそういうのあるじゃないですか、
うんうん、
そのきっかけっていうのは何かあったんですかね。
きっかけはね、うん、多分ね俺の中で爆発したんだと思うんだけど、うん、欲求が、
はいはい、抑えられてた部分がね、
もうねその誕生日がダメ、
はい、
でクリスマスがダメ、
うん、お祝い事ですね、
そう、
うん、
で漫画を見ちゃダメ、
うん、
でもちろんエロい、ね、
持ってる方でね
11PM とかダメ、だからクソに見てた、
うん、
で明日のジョーとかそういうのも戦うものだからダメ、
そう、それもダメなんだ、うん、
で当時すげえ流行ってたから、
うんうんうん、
だからすっげえ見たかったんだけど、
うんうん、
知らなかった、
ね、じゃあドリフとかも知らなかったの？あのドリフターズもその、
まあ、ドリフは、
うん、
まあ親父がね、
うん、
親父が矢場の処理じゃなかったから、うん、親父が見てる時は一緒に見てた、うん、
なるほど、
だけど、まあ、親父も基本野球が好きで、
うん、
もう9時からはもう野球、うん、プロ野球だったから、
うんうん、
だからもう野球し9時からは野球で、うん、もう野球になったらつまんねえから寝る
みたいな、うん、興味がないっていうことで、ね、
ちょうどよかったんやけど、
なるほどね、
でも映画とかは、
ね、制限が
ダメだったし、だから俺もその小学校に見に行ったっていうので記憶してんので、
うん、
ヤマトと39ぐらい、
うん、
あネバーエンディングストーリーとか、
うん、
もうねなんかこうあんまり害がなさそうなものだけ、
うんうん、なるほど、じゃあ お母さんにかなりこう抑えつけられてね、うん、育てられたっていうさ、それがトラウマですよね。
で、うん、ほら誕生日会を俺が出席できないし、
うん、
俺のも呼ばないし、
うんうん、
だから学校のクラスでさ、
うんうんうんうん、
誕生日会やるよみたいな、
盛り上がるよね、
なんとかちゃん来てみたいな、じゃあ誕生日じゃあプレゼント持っていくねみたいなのをなんかやってんじゃん、
うん、
で最初のうちはもちろん誘われてたけど、
うん、
断るでしょ、
はい、
いけないごめんねって、
う
ん、
断る、
うん、するとそのうち呼ばれなくなるんだよね、
そりゃそうだよね、
すると、うん、こうなんつうんだろう、
うん、
蚊帳の外というか、
うん、
自分でこう声をかけないでみたいな、う
ん、
なんか自分でいじめられてるみたいな、いじめてるつもりない
じゃん、ないけどね、
ないけど、
うん、
誘ったら、
うん、
誘っても来ないよね、
うん、
みたいな、
うん、
なんで誘われないのがもう寂しかった、
はい、
だからなんつうのかな、それの反動で、
うん、
こういつも見られないような動きをしてたから、
うん、
俺を見てになっちゃったんだよね、
うん、
反動で、
うん、
で俺を見てもらうためには突っ張るのが一番みたいな、
なるほどね、
感じ、
飛び抜けようと、
でそうで先生の言うことは全部聞かないみたいな、
ぐれてやると、
で要するにどうやったらぐれるの中でも目立てるかなみたいな、
あなるほどね
そんなとこから要するになんかモテるためにぐれたような感じ、
うん、
なのよ、
もう徹底的にぐれてやろうだね、
そうそうそう、だからなんつうのかな、まあまあ先生からすると、
うん、
まあ、可愛い不良みたいな、
はい、
本当のグレてる不良じゃなくて、
うん、
目立とうとしてるグレてる感じ、
そういうことか、なるほど、ね、
この間の、
うん、
今日から俺はの、
はい、
ウィーンとかいうやついたじゃない、う
ん、ドラマでね、
うん、金髪の、
はいはい、
あっちのタイプ、
なるほどなるほど
なんかこうキャッキャッキャッキャ言ってっけど、
うん、
別にグレたくてグレてるというより、なんつうの、突っ張りたくてグレてるんじゃなくて、かまってほしくてグレてる感じ、
なるほどねなるほど、なんかわかる、
そういうタイプなんだね、
なるほどね、
それがきっかけだね、
そういうことなんですか、
うん、
だからその反動もあり、今もやっぱり性格的には真面目だよね、
そう、根本がね、
真面目な
とこがあるんだよね、
根本真面目、
うん、
やっぱりうん、ちゃんとさルールというか、
うん、
守るというか、
うん
うん、そういうところは石井さんすげえなって俺は思うんですよ、
うん
うん、ちゃんとそういうところは不真面目にやらないっていうね、
うん、なんか嫌なんだよね、
うん、
元がね、
うん、
でも、
うん、
こう何婚前交渉って、
うん、
その宗教で言うんだけど、
うん、あそうなんだ、
結婚する前にエッチしたり、
うんはい、
あるいは 不貞行為、
うんうん、
あの不倫とかね、
うんうん、
はもちろん NG なんだけど、その抑えつけられていた欲望が
真逆に
ちょっと、ね、もうビョーッと飛び出て、ね、
うん、
やりちんになっちゃった、
ね、やりちんですよですよだって
もうね、やりたくてしょうがなくって、
はい、
もうそのディスコでナンパして しまくったっていうのも、
うん、
その100人切りしたいからとか、
うん、
そういう気持ちもあったよ、うん、あったけど、それよりも何よりも、うん、ただ猿みたいにやりたかった、
うん、
そんだけなんだよね。
なるほどね。でも服装もやっぱりちょっとあれで派手だったよね、あの時を見てると。
あれも
髪型もそう
だよ ね、
ね、髪型もそうだしさ。でさ、石沢あれだよね、濡れてなかったよね。
あ、嫌なんだよ ね
昔からそう
なんかね、
うん、
要するに目立ってないのよ。
あのみんなで
例えば、うんうん、そのパラリラパラリラってやると、
ね、うん、
まあ、もちろんほら先頭の人は、
うん、
ね、
うん、
おって思うかもしれないけど、うんうん、でもすぐ後続来るから、
うん、中心
に行くのかな、なんか分
かんないよね、うん、一緒だもんね。
だからもうあのリーダーの人が一番ケツで、
はい、
こう車から出てると、
うん、
あの人リーダーなんだなみたいな、
うん、
だからリーダーしか目立たないね、
うん、
でリーダーになるほど喧嘩も強いわけじゃないし、うん、だから、うん、そういう系もやんなかったし。
なるほどね。
なんかこう、なんつうの、俺だけ目立ちたかったんだね。でその俺だけ目立つのにはどうしたらいいかなって考えると、やっぱりこう孤立してるというか、
うん、
こうあまり群れない、
うん、
まあ何人か友達はいたけどね、
もちろんね、
っていう感じだったかな。
なるほどね、
うん、
そうなんだ、
うん、
やっぱあの当時からね、まあ、聞いてる方ちょっと分かんないかもしれないですけどね、あの石井さんは本当におしゃれでしたよ。あのちょっと他の人と色がね、色の持ってき方が違ったでもね相変わらずでも、ね、あの白がね、
そうね、
白が好きなんだよね
当時からね、
うん、で赤も入れたりさ、
あの、うん、何バス停に待ってる、
うん、
あの新宿行くのにね、うん、待ってる時に、うん、もう白いスーツ着てたから、
うん、
みんなから見られるね。
見られるよ、見られる本当に。
で髪の毛真っキンキンで、
真っキンキン、
で、で、
うん、
誰あの人みたいな、
ね、でもそれがさ、やっぱ目引くし、好きな人は好きだからね。
それが嬉しかったね、
うん、だから好きだって言われるのが嬉しいんだよね。
そうそうそうそう、
そうなんですよね。今思い出しましたよね確かに目立ってた、うん、
だからなんか何少年隊が仮面舞踏会とか、
はい、うん、あったね、歌もね、
うん、あの時も、
うんうん、
もうこんなじゃらじゃら、
うん、
原宿とかで買いに行って、
はいはい、
こうなんつうの、
そうだよね、
ブローチみたいな、
うん、
で腰からこんな5連ぐらいブワーってなるやつつけて、
うんうん、だってジャケットもさ、こんなのなんかね、ネックレスがさ、ジャケットについちゃってるような ね感じでしたよね。
時計だって変な懐中時計とか持ってて、
ああそう、
こっからぶら下げて、
うん、
こうやって見てたからね、意味わかんねえ、
すげえな
何やってんだろ、
人と違うところを目指してたよね。
そう、
うん、確かにね、そういう人って目立つからうん、だからみんなと同じじゃ目立たないね。あの時ほらレノマとかさ、
ね、
流行ったでしょ、うん、でもみんな同じの持ってたじゃん、
うん、
だから一回置いちゃうと誰のだか分かんないんだもん。
あ、それあった
ね、だから中身を見ないと、あ、ね、これ俺のだとかね、石田さんね、そういうバッグもねまた違うの持ってたりとかね。
持ってたね、
うん、
面白かったね。
だから石井さんのは、あ、これは石井さんのだよって分かる、うん、そういうことなんだよね
、うん、まあね、
うん、
一応なんか、あ、そういうのが、
うん、
なネタになるんだって思って、
なったよね、
うん、俺もはあ、じゃあちょっと俺もそういうのを今までどっちかってと、
うんうん、
なんかおてんというわけじゃないけど、
ね、
ちょっと恥ずかしいなって思ってたところもあったから、
あ、
まあ言わんとこうと思って言わなかったんだけど、
うん、
まあちょっと、
うん、
そういう俺も過去があったんだよって話をね、
うん、
ちょっとみんなにしようかなと思って。
でも結構聞いてる人いると思いますよ、
うん、
うん、
ねえ、
うん、
うん、はい、
いい告白ですよ
ねまあまあ、あのね、うーん、あの教え自体がね、間違ってるとかそういうことじゃなくて、
ないね、
うん、俺的にはね、合ってると思う、
うんうん、
話、本当の話だと思うので、
うんうん、
ただちょっとその倫理観、
うん、
そのきっちりしすぎては倫理観っていうのが、
うん、
もうちょっと窮屈すぎて、 ょっと俺には合わなかったっていう話かな。
なるほどですね、
でした。
はい、素晴らしいですね、はい、
まあちょっとね、今回は僕の、
はい
はい、過去の話をちょっとしてみました、は
い、でも楽しい話でね
楽しいかな、
楽しいですよ、
へえと思ったんじゃない。
いや、みんな聞いてる側はみんなさん、みんな思ってるよ、あ、そうなんだ、石井さんにはそんな過去あったんだなって、ね、
俺がその時にもしなんか交通事故とかあってたら、輸血されないで死んでたかもしれない。
ああ、そういうことか。まあ、もっと怖いね。そういう
グループだからね。
健康でよかったです。
はい。いや、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。